聖書を拝読します。ルカによる福音書5章33節から39節。ルカによる福音書5章33節から39節お読みいたします。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを切り破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいぶどう酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいぶどう酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いぶどう酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。新しいぶどう酒と題して説教は宍戸俊介牧師よりいただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書5章の33節から39節までをご一緒にお聞きいたしました。33節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。ここで主イエスに議論を仕掛けている人々と言われる人たちは、実は直前のところで主イエスが徴税人や罪人たちと一緒に席について飲んだり食べたりしていると不満を漏らしていた人たちと同じ人々です。原文でここを読みますと、だが彼らは言った、そういうふうに書いてあるのです。ですからこの人たちというのは直前で主イエスがなさった答えに満足をしていない、そういうことになります。先週聞きましたが、直前のところでシュエスは医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である、そうおっしゃって、正しい人ではなくて罪の中に生き、自分は罪の生活から抜け出せないと、そう思っている人たちと交わり、悔い改めに導くために食卓を共にして交わるのだと、そう答えておられました。シエスは人間が罪の中に、罪にまみれて生活をするということを病気に罹患している状態のようだとおっしゃいます。そこにふさわしいきちんとした手当てが施され、そして 支えられたならば、その人は神様の民の一人として健康な歩みを始めることができるようになる、そうおっしゃるんです。そしてその癒しをもたらすためにご自身が来たのだ、そうおっしゃいます。主イエスは罪を許し癒しをもたらすために私たちと親しく交わってくださる、そういう方なんです。ところがファリサイ派の人たちや律法学者たちはそんな主イエスの言葉を信用しません。彼らはそこにいる主イエスの弟子たちを指さしながら言うんです。イエスよ、あなたの弟子たちは点でなっていないではないか、彼らはいつも食べたり飲んだりしている、ヨハネの弟子たちやファリサイ派の弟子たちを見なさい、彼らは週に2度以上も断食をして祈りに励んでいる。それに比べるとあなたの弟子たちは全くだらしがないではないか、あなたは罪人を招いて悔い改めに導くと言っているけれども、しかし実際にあなたは現在いる弟子たちですら十分に導くことができていない、それなのにどうして徴税人や罪人を悔い改めに導くことができるのか、そう尋ねているんです。したがって33節の問いかけというのは単なる疑問や質問というのではありません。主イエスに対する疑いと非難の思いがそこに現れています。自分の弟子たちですら経験のありように導くことができずにいるのに、どうして徴税人や罪人たちの罪を癒して新しい生活へと導くことができるのかという疑いの思いがこの問いの中に充満しているんです。もう一度33節をお聞きします。人々はイエスに言った、ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています、しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています、全くあなたの弟子たちはなってない、でそういう思いがここには表されているんです。シエスの弟子たちも、あるいは徴税人や罪人たちも、ヨハネやファリサイ派の弟子たちと同じように行動すべきなのだ、問うている人たちはそう考えるんです。神様に対しての真剣な思いや姿勢というものがもしあるのであれば、そういう人は食事を抜くくらいお祈りに集中するのが当然だ、尋ねている人たちはそう考えています。そしてシエスの弟子たちのありようは全くなってない、真剣さが足りないのではないか、そういうふうに語るわけです。でこういう言葉に対してシエスは別に反発をしたり怒ったりはなさいません。でただ誠に冷静に当時の社会の中で当たり前に通用していた一つの現実を例に引いて説明をしていきます。当時断食というのは月曜や木曜によく行われていたと言われるのですが、そういう曜日が来てもさらには安息日がやってきても例外的に食事をして飲んだり食べたりするということが通用していた そういう生活の場面があったのです。で、それが婚礼の場面です。34節の言葉をお聞きします。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。婚礼、つまり結婚式ですが、当時の結婚式というのは一日では終わらなかったんです。どこかで結婚のお祝いがあると、その宴というのは1週間以上続くのが普通でした。で、1週間あるいはもっと長く結婚を祝う宴会というのが続きましたから、当然お祝いをしている最中に1週間のすべての曜日が巡ってくるということになります。で、その場合に今日は断食祈祷する日だからとか安息日だからという理由で宴が中断されるようなことはなかったんです。婚礼の喜びの宴だけは当時例外的に認められていて、飲んだり食べたりしても咎められるようなことがなかったんです。で、主イエスはご自身の弟子たちが今飲んだり食べたりしているのは、そうやって愉快に過ごしているのは、今婚礼の席に招かれ座っているようなもので、花婿がやってきてこの場に共にいるのだ、だから飲んだり食べたりをやめることはできないんだ、そう教えられます。で、ここに言われている花婿というのは実は主イエスご自身のことを指しているんです。そして、事柄の事実から申しますと、ここに起こっていることは結婚式ではなくて、救い主である主イエスがやってきて共に交わりの中にいてくださる、救い主が宴を開いて共にいてくださる、そのことを喜ぶ宴なんですけれど、しかし救い主を迎えての食事が今ここで行われているのだ、そう説明しても、ファリサイ派の人たちや律法学者たちはそもそもシエスのことを救い主だとは考えていないわけです。で、そうすると救い主が来てんだからみんなが喜び食事するのは当たり前だと言ってもです、それは分かって納得してもらうことは難しくなる。したがってシエスはご自身の弟子たちが飲んだり食べたりして断食をしないのは、ちょうどこの時が婚礼の席にいるような時だからなのだというふうに少し分かりやすく説明をしたわけです。つまり、どうしてあなたの弟子たちは断食しないのか、そう問われた時に、弟子たちが断食せずにいつも愉快に食事をしている理由というのは、花婿であるシエスがそこにいるからということになります。ですが、その主がいつもいつまでも一緒にいる、その姿がはっきりしているわけではありません。この主の姿が見えなくなったり、主が共にいてくださるということがわからなくなり、あやふやになってしまうときには、この弟子たちも断食して祈らずにはいられなくなるような場合があり得るということを同時に主イエスはこの時おっしゃいました。で、この点については後ほどもう一度考えることにしますが、その前にこの時主イエスは主が共にいてくださることで大いに喜んでいる弟子たちの姿を示しながら、ここで二つの例え話を なさっています。衣服の例えと葡萄酒の例えです。でまずこちらの例え話の方から先に考えてみようと思うのです。36節をお聞きいたします。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。シエスはここで2種類の衣服の話をなさいます。古い服、そして新しい服です。でこの点はぜひともこの例えを聞くときに注意して聞き取りたいんですが、実はシエスはここでこの2着の服について別に優劣をつけようとはしておられないようです。すなわち新しい服の方が素敵な服で、古い服はやぼったいというようなことをおっしゃるのではありません。でこの点はです、もしかすると私たちはこの例えを思い浮かべるときにしばしば主イエスがおっしゃってもいないことを聞いたようなつもりになってしまうことがある点かもしれないと思います。主イエスがここで言っておられるのは、新しい服を破ってみたところで、それで古い服を修理するのに適当な当て布を得ることはできない、でそうおっしゃってるんです。でもう一つの例え、ブドウ酒の例え、でこれは少し丁寧に言えばブドウ酒と皮袋の例えと言った方がいいかもしれませんが、この例えもです、新しいブドウ酒の方がいいとか優れてる、そういうことをおっしゃるのではありません。むしろ人によっては古いブドウ酒の方が断然いいと考えて、新しいブドウ酒には口をつけようとしない人さえいるということをおっしゃいます。37節から39節までをお聞きいたします。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。衣服の例えとブドウ酒の例えの両方に共通して述べられている、それはどんな事柄でしょうか。古いものと新しいものの優劣ではありません。そうではなくて、古いものと新しいものを無理やり一つに合わせようとしても、それはうまくいかないのだということが、この二つの例えに共通して語られています。ではこの古いものと新しいものというのは一体何のことを言い表しているんでしょうか。それはまさに今日のところでファリサイ派の人たちが問題にしていた事柄です。神様に対する敬虔の表し方という事柄です。ここで主イエスは神様を敬う思いや感謝の表し方について、実は古い形と新しい形と二つあるのだということを教えておられるんです。古い服や古い皮袋ということで表されているのは、主イエスに議論を吹っかけた人たちが当然だと思っている古い時代の神様への感謝の表し方、古い時代の神様への向き合い方です。で、この人たちは 真剣に神様に向き合おうとして熱心に断食をし祈るということを行っていました。で、主イエスはそれが古い服であり、また古い革袋であり、そこに入っている古い葡萄酒なのだとおっしゃいます。では新しい服、新しい葡萄酒とは何か。それはまさにこの場面で起こっている新しい事柄です。すなわち主イエスが、救い主である主イエスがこの場所に来てくださったために、断食をするのではなくて、むしろ主イエスを迎えて盛んに飲み食いし大喜びしてこの日の交わりに感謝するというあり方です。これもこれで実は大変に真剣な主イエスと神様に対する感謝と敬いの思いを表す、そういう行いなんです。で、ここで議論を吹っかけているファリサイ派の人たちや律法学者たちというのは、この先にも福音書の中にしばしば登場することになります。そしてやがてはシュエスに激しく敵対をして、ついにはシュエスを十字架に貼り付けにする場面でも大祭司やサドカイ派の人たちと一緒になって現れ、シュエスをあざけり殺そうとしています。で、そういう先の出来事を知っているので、つい私たちは今日の記事でもファリサイ派や律法学者たちのことを割引して考えてしまいがちなんですが、主イエスご自身は今日のところでファリサイ派や律法学者たちの神様に対する真剣さとその敬虔な行いというのを別に腐そうとはしておられない、そのことをきちんと聞き取っておきたいと思います。で、このことは特に39節のところでシエスがおっしゃっている言葉からはっきり聞こえてくるんです。古い葡萄酒に親しんでいる人だったら新しいものをあえて欲しがろうとはしない、古いものの方が良いと言うだろう、そういうふうにシエスはおっしゃいます。シエスはここで古くからの真剣な敬虔な行い、その真剣さを決して馬鹿になさらないで認めておられるんです。で、ただそういう古いあり方とは決して一つに合わせることのできない新しい神様に対する敬い方、新しく真剣に神様に感謝し喜んで生きるようになるあり方が確かに生まれているのだということを、衣服と葡萄酒の例えを通して教えようとなさるんです。で、この新しい感謝、新しい敬虔のあり方で中心にある事柄は何かというと、救い主である主イエスキリストが共にいてくださるという事実です。そしてこの主が共にいてくださるもとで大いに飲み食べ交わり喜び合うというあり方が新しく生まれている敬虔さの表し方なんです。私たちの教会で言えばこれは聖餐式を思い浮かべていいのではないかと思います。聖餐式の時にそこで覚えられるのは、主が確かに私たちの間に来てくださっているということです。そして聖餐式を伴わない普通の主の日の礼拝においても、よみがえりの主が今確かに私たちのもとにやってきてくださり、共にここにいて私たちを顧み歩んでくださっているということが御言葉を解き明かす中で伝えられます。そして私たちはそのことを聞いて大いに喜ぶんです。主の日の礼拝の中で私たちが覚えるように向けられている事柄というのは、主イエスが今日私たちのただ中に来てくださっている、 救い主が共に歩んでくださっているということです。でそのことを表す聖餐式が行われようとするときに、いや自分は断食して神様に向かうのだと言って口をつけなければ、それはおかしなことになってしまいます。せっかく主イエスによる招きがあって、主の救いに預かって生きるようにと勧められているのに、そのところであたかもそんな救い主はどこにも来ていないかのような行動をしていることになっちゃうからです。主がこの場に共におられることを認めて、そして私はこの主によって救われているのです、それを信じて公に言い表すならば、そういう人というのは大いに食べ飲んで感謝するのが願わしいことなわけです。主イエスはそんなふうに新しい福、新しいブドウ酒をもたらす方として今おいでになっているんですが、しかしだからといってみんながみんな同じ行動をするように無理強いをなさるわけではないのです。新しいものがやってきていても、そのことがわからないで古い服や古いブドウ酒の方を好む人がいたら、そのあり方も尊重なさろうとするのです。でこの場合の古いあり方というのは、救い主と出会う前に真剣に神様に向かって祈りを捧げようとしていた、そういうあり方です。でそういうあり方にはです、実は救い主がそこに介在しないために、そこにおられないために、確かに弱いところやほころびというのも目立つようなところはあるんです。このルカによる福音書をずっと先の方まで読んでいきますと、この先ですが18章の11節と12節のところで、その古い経験のあり方の弱さが示されている箇所が出てきます。そこでファリサイ派の人が経験に祈るよ、祈りを捧げるのですが、その経験が完全なものではないために、その行い、その祈りによっては義とされなかったという大変に厳しい言葉が述べられます。しかしたとえそうであっても、そういう経験はないよりはある方がはるかにいいんです。18章の11節と12節でファリサイ派の人が捧げているお祈りの言葉を聞いてみようと思います。144ページです。144ページ、ルカによる福音書18章の11節12節をお聞きします。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、関通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。でこのお祈りの中には確かに欠点あるいは弱点があるんです。でそれはまずこの人が自分は十分に悔い改めのできている人間だと思っている、そういう傲慢さがはっきり表れています。そしてまた隣の弱い人たちや罪人を簡単に裁いてしまう尊大さというのもこの祈りの中に表れています。でさらに自分の敬虔な行いによって自分が犯している罪を埋め合わせすることができるのだと、そう考える自分の罪に関する楽観的な姿勢や安直さもここには見受けられます。 まさにそういう不完全なところがあるためにこの人のお祈りというのは神様の前に義とされなかったのだという厳しいことが言われてしまうということになっています。で、こういう欠点やほころびがファリサイ派の人たちの重んずる古い経験さにはつきまとっていました。傲慢さや安直さのためにファリサイ的な熱心や経験というのはそのままでは神様の前に通用しない弱さがあったんです。しかしです、シエスはたとえそういう弱さを抱えたそういう経験であってもこれをバカにはなさいません。そういうあり方はまだ自分の罪の深さ、罪の深刻さを十分には理解できていない、十分に自覚できていない人のあり方ではあるけれども、しかしそれもその人なりの真剣なありようであるとして認め受け止めてくださるんです。でもどうしてシエスはそんなに大ように振る舞うことができるんでしょうか。ファリサイ派的な祈りや経験の表し方っていうのは不完全で、それによって神様の前に通用しないのだと、そう後ろの方で言われています。それなのにその不完全なもの、不十分な経験のあり方をそれでも認めて受け止めてくださるというのはどうしてでしょうか。それはまさにシエスご自身が人間の罪を許す方としてここに来ておられるからなんです。しかもそのシエスの罪の許しというのは自分が罪深いと十分に分かっている人だけではなくて、まだ自分に罪があるということをよく分からずにいる人たちのためにもシエスが十字架におかかりになって、その苦しみと死を通して全ての人の罪を清算しようとしてくださった、そのもとに置かれている罪なんです。先週お聞きしたところでシエスは医者を必要とするそういう人々は健康な人たちじゃなくて病人なのだとおっしゃって、私がやってきたのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである、そうおっしゃっておられました。シエスはご自身に従おうとする弟子たちだけではなくて、まさに罪の中にいる人、あるいは自分が罪人だと十分に分からずにいる人たちも含めて、その人たちの罪をご自身の側に引き受けて十字架にかかっていかれるんです。それゆえに今目の前で対話しているファリサイ派の人たちや律法学者たちのためにもシエスは十字架におかかりになるんです。ご自身がそういう御業に使える、そのことがはっきりしていればこそ罪を完全に清算してくださる方としてシエスはどんな人とも向き合ってくださるんです。ファリサイ派の人たちと対話する中でシエスは弟子たちが今飲み食いをして喜んでいるのは救い主がここにいるからだと、そうおっしゃいました。しかしまさにその時同時にです、その話の中で花婿が奪い去られる時がやがて訪れるということもおっしゃっています。35節のところです。 しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。そう主イエスはおっしゃいます。で、実はこの言葉というのはなかなか気づきにくいんですけれども、この言葉は福音書全体の中で主イエスが最初にご自身の受難を予告しておられる、そういう言葉です。花婿がこの場にいる、だから私たちは喜ぶんだ、そうおっしゃりながら、しかしこの花婿がやがて取り去られる日が来る。で、その時には今喜んでいる弟子たちも断食することになるんだ。で、これは実は花婿である、救い主であるご自身が失われ取り去られる日が来る、もっとはっきり言うと奪い去られるって言ってますが、奪い去られる、そういう時が来るのだと言っておられるんです。今弟子たちはシエスとの地上での親しい交わりの中に置かれ、大いに喜んでるんです。ここで婚礼の客となるように招かれ、そして花婿であるシエスとの交わりによって本当に満ち足りた喜びの中に置かれています。しかしその主が奪い取られ失われる時が来ます。主との近しい交わりを見失う時には、この弟子たちも他の人たちがするように激しく動揺させられ、そして懸命に神様がこの私を顧みて主が共にいてくださるようにと祈らざるを得ない、そういう境遇に置かれることになります。まさに断食して激しく主を祈り願う、そういう時がやってくるんです。私たち自身の信仰生活を振り返ってみても、そんなふうに一時主イエスから引き離されて主が共にいてくださることが分からなくなってしまった時、そういう経験をお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか。主が共にいてくださるんだ、そのことがはっきりしている時にはとても喜んで過ごしていられたのですが、しかしどういうわけか主イエスが自分から遠く感じられてしまう、そして神様の救いの事柄っていうのが自分にはどうもよそよそしいもののように感じられてしまう、そういうつらい日々を経験したキリスト者というのは少なくないだろうと思います。で、そんな時にそういう人はどうするか、どうか主よ、この私から離れないでください、私は自分一人では本当に貧しく乏しいものであり惨めな罪人の一人でしかありません、決して他の人間と違うと言えるようなところが何もない、本当に貧しいものにすぎません、でもどうか主よ、あなたがこの私と共にいてくださいますように、そう祈るんじゃないでしょうか。ご自身の信仰生活を振り返ってそういう時があったということを思い返すことができる方というのは少なくないだろうと思います。そして主イエスはそういう貧しい者の祈りを決して軽んじられないんです。祈り求める人のもとを訪れてくださってご自身との交わりの中に置いてくださいます。主イエスはこのルカによる福音書の中だけなんですけれども、新しい服から破り取った布を古い服に継ぎ当てるのだ、そういうふうにおっしゃいます。他の福音書では折りたての新しい布を継ぎを当てるとだけおっしゃるんです。ルカによる福音書ではそれをどういうわけか新しい服なんだっていうふうに 言われます。どうして布ではなく服と言われるのか。服というのは私たちが身にまとって生活をするものです。主イエスキリストが私たちのもとを訪れてくださって、私たちがキリストを着るように、そうやって新しくされるように導いてくださることがここでは考えられているように思います。ですから新しい葡萄酒、新しい皮袋に入れるものだというときに、この皮袋って何だろうか、そう思うわけですが、実はこれは主イエスキリストが私たちをすっぽりと覆ってくださる。私たちは貧しいけれども、しかし主イエスキリストがいつもそういうあなたと共にいて、あなたを覆ってくださり、温め、また支えてくださるのだということがここでは覚えられているように思います。復活の主がそんなふうに共にいてくださるので、私たちの地上の信仰生活がたとえ困難に出会い、危険の中で人生の嵐に見舞われるようになってしまう日にも、主が私たちの周りにぴったり寄り添ってくださって、平安の中に持ち運ばれるのだということを覚えたいのです。共に歩んでくださる主に感謝をして、ここからも主のもとで生活していくことができますようにと祈りつつ歩みたいと願います。祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが御子イエス・キリストを私たちの救い主としてこの世にお送りくださいました。主がこの世に実際に来てくださり、私たちを招いて喜びの宴に招き、そして主のもとで生きる一人一人に招き導いてくださったために、私たちは今教会の群れの中に抱かれ、あなたの慈しみと憐れみを受けて、貧しいものにもかかわらず本当に感謝し、心から喜んで生きる生活を与えられていることを感謝いたします。どうか主がどんな時にも私たちと共にいて、私たちのすべてをご存知で、また私たちを保護する方として共に歩んでくださっていることを私たちに知らせてください。私たちがすでにキリストを着るものとされ、その保護と憐れみのもとにあることをどうか知ることが許されますように。そしてどうぞ主が共に歩んでくださるその喜びと感謝を、私たちに与えられているこの生涯の時間を通して本当に感謝し、喜び楽しんで歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞそのようなあなたの救いの御業をこの地上にあって明かしし、喜び感謝して歩むそのような生活を私たちにお与えくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。